はい、こんにちは、左大臣光永です。先日人生初のせいろ蒸しを作りました。豚肉、人参、キャベツ、じゃがいもなどを入れました。意外と簡単なので驚きです。見栄えもいいですしね。これからちょくちょくせいろ蒸し作ろうと思います。本日は最後の将軍徳川慶喜の4回目、開国か攘夷かです。文久年間1861年から63年、朝廷は幕府に対して攘夷攘夷と矢継ぎ早に要求していました。しかし現実として今更条約を破棄して攘夷を行うなど不可能。幕府の方針は開国一色となっていました。とはいえ弱まった幕府の権威を朝廷の意を借りて立て直そうとしている手前、朝廷のメンツも立てなければなりません。徳川慶喜と松平春嶽は開国と攘夷、幕府と朝廷の狭間にあって板挟みになって苦しむことになります。井伊直弼亡き後、久世博親、安藤信正政権は公武合体を政策として掲げました。公武合体すなわち朝廷と幕府が手を取り合って協力し合うという話です。しかしことはそこまで単純ではなく、幕府側にも朝廷側にもそれぞれの思惑がありました。幕府側は傾きかけた幕府の権威を朝廷の権威を借りることによって立て直そうと目論んでいました。その現れの一つとして孝明天皇の妹宮和宮を将軍徳川家茂に嫁がせるという計画が進み、文久2年1862年に実現に至ります。和宮本人は嫌がったんですけれどもね。一方朝廷は幕府に和宮を下してやる代わりに攘夷の具体的なプランと期日を示させるということを狙いました。裏では岩倉具視が暗躍してこの話を進めていきます。いつ攘夷をするのだ、どのようにするのだと問い詰められて、幕府の老中は言葉に詰まりまして、7、8年ないし10年をめどに通商条約を破棄しますと答えました。7、8年ないし10年をめどに通商条約を破棄すると、やらないって言ってるようなもんですね。行けたら行くみたいなね。このふんわりとした答えに攘夷派の中からも非難が上がります。そんな中、万延元年1860年8月15日、水戸斉昭が亡くなりました。去年61、心臓破裂であったということです。心筋梗塞に伴い、心臓の心包が破裂して出血するということだそうで、とても苦しいということです。井伊直弼が暗殺されてから半年弱のことでしたので、彦根藩の復讐かと噂されました。そして井伊直弼暗殺から半年が経過した9月4日、徳川慶喜、松平春嶽らの謹慎が解けました。しかし慶喜の父斉昭は慶喜の謹慎中に亡くなっていました。父の死に目に会えなかったこと、慶喜の心中いかばかりのものがあったでしょうか。さて、万延という元号は1年弱で亡くなり、文久と改元されます。文久元年1861年から文久という時代に入っていきます。文久期の特徴としては薩摩藩の動きが顕著です。薩摩の国父島津久光は考えました。幕府を立て直すには朝廷との結びつきを強め、一橋派を赦免し、井伊直弼のグループを幕府から一掃するのだと。そのために将軍徳川家茂を上洛させること、御大老を設置すること、一橋慶喜を将軍後見職に、松平春嶽を大老に就任させることが必要だと考えました。そこで文久2年1862年4月、島津久光は軍勢を率いて上洛し、朝廷に以上の条件を認めさせると、すぐ翌5月、勅使大原重富が朝廷から薩摩藩兵1000名に護衛されながら 江戸に向かいます。こうして7月、慶喜の将軍後見職就任と松平春嶽の政治総裁職就任が認められました。島津久光としては当初松平春嶽を大老に推していたんですけれども、松平春嶽自身が大老を辞退したので政治総裁職という地位に松平春嶽は就任することになりました。つまり薩摩の大砲で脅して薩摩の希望する人事を幕府に認めさせたという形です。これにより江戸幕府の地位はいよいよ落ち、対して薩摩藩の地位はいよいよ上がり、島津久光はさぞかしにんまりしたことでしょう。さて、島津久光が薩摩に引き返す途上、事件が起こっています。横浜郊外の生麦村で島津久光の行列を横切っていこうとしたイギリス人をプレモルがズバーッと切り殺した生麦事件、この事件の賠償を求めてイギリスが10万ポンド払えと要求してきて、このことについてもいろいろと騒動が起こります。文久の幕政改革について、文久2年1862年の7月から世に言う文久の幕政改革という諸改革が行われます。松平春嶽と徳川慶喜のコンビで行われたと説明されることが多いですが、実際には慶喜は名を連ねていた程度と思われます。松平春嶽と主にそのブレーンの横井湘南とで行われた改革です。参勤交代を緩和しました。それまで2年に1回だったのを3年に1回とし、大名の妻子の国元での住居を許しました。これまでよりずっと条件も軽くしたわけですね。衣服改革令、殿中儀礼、献上物廃止令、つまりいろいろな儀式を簡略化し質素にしました。勝海舟など開国論者を登用した。これは思い切った人事でした。何しろ朝廷は上位上位ファーは言ってるわけです。そんな中で上位と正反対の開国論者を採用したとあっては、朝廷からなんだ幕府はやっぱり朝廷の言うこと聞かないじゃないかと睨まれる可能性があるわけです。にもかかわらず勝海舟ら開国論者を登用したということは思い切った人事でした。国事班も赦免しました。先の桜田門外の変や坂下門外の変の実行者襲撃者を赦免し、また安政の大獄で処罰されていた者なども赦免しました。すでに死んでいる者は名誉を回復し、生きている者は釈放したり罪を減らしたりしました。こうした中にも朝廷から幕府への上位をいつやるんだという催促の使者は矢継ぎ早に届いておりました。文久2年1862年の9月の末、勅使三条実富、姉が皇子金友が江戸へ赴き、上位はいつやるのだと問いただします。いや、上位と言われてもな、今さら条約の破棄などできるはずもありませんよ。帝も公家たちも現実をご存知でないのだ。ああ、どうしたものか。幕臣たちは頭を抱えますが、じゃあここで松平春嶽が一つ提案します。早く上位で言ってはいかがでしょうか。早く上位、つまり条約を一旦破棄して白紙に戻した上で外国と対等に渡り合っていけるだけの力をつけるということですが、これは却下されます。あくまでも時間稼ぎのプランでしかありませんでした。このように幕臣たちは意見が定まらず、けんけんがくがく議論を重ねますが、この時徳川慶喜が発言します。断固上位には反対です。国元の儒学者相沢正司祭の意見書の影響と思われますが、このように発言したということです。幕府がどうこういう問題ではない。これは国家全体の問題である。私はもう幕府はないものと考えて、日本全国のために考えている。そのためには開国しかない、と 並みいる幕臣たちを前に慶喜さんビシッと開国論を唱えました。かっこいい、このまま言っていればかっこいいんですが、この直後に、いや、やっぱり上位もいいかなと。それは勅使の到着に先駆けて土佐の山内容堂が江戸に赴き、朝廷では上位言ってますので、ここは一つメンツを立てて上位論で言ってくださいよとしきりに説得しましたので、慶喜も松平春嶽も内心嫌でしたけれども、わかりました、じゃあ上位論でいきましょう、上位、ああ上位か。幕府の総論が決まりましたので、もうこんなことになったら、まあ、あとは知りませんよということでね、松平春嶽も徳川慶喜も辞表を提出します。そんな今やめられては困る、上様から直接ね、将軍徳川家茂から直接引き止められましたので、将軍後見職と政治総裁職の地位にはとどまりましたけれども、どうもこの間慶喜さんも春嶽さんも開国か上位か、上位か開国かということで揺れていますね。それはもちろん内心ではもう条約の破棄などできない、上位など現実離れしている、開国しかないんだということは分かっているんですけれども、朝廷のメンツを立てなければならない。特に慶喜さんは水戸学で鳴らした水戸の出身ですので、朝廷を大変、天皇を敬います。天皇ご自身が外国人を打ち払えと言ってるし、朝廷は上位言っている以上、それは現実的ではないんだけれども、朝廷の顔も一つ立ててあげないといけない、苦しい立場です。その苦しい狭間の中にあって、開国論に流れたり上位論に転んだり、開国か上位か、上位か開国か、コロコロこの間移り変わっているんですね。そうした中、文久2年1862年12月5日、将軍家茂は上位をやりますということを勅使三条実美に伝えます。三条実美が京都に戻りまして、孝明天皇にこれを伝えました。こうして法勅上位の体制が整えられていきます。法勅上位、すなわち天皇の勅許を奉した上で上位を行うという体制です。そして翌年文久3年に将軍徳川家茂が上洛することが決まります。上位についての具体的なプラン、期日を天皇に申し上げるためでした。徳川将軍が上洛して天皇に拝謁するのは、三代将軍家光以来、実に約230年ぶりのことでした。同年文久2年1862年12月15日、来年将軍徳川家茂が上洛するに先駆けて、徳川慶喜は江戸を後にします。次回に続きます。発売中です。日本の歴史、幕末の動乱、幕末のペリー来航から鳥羽伏見の戦いまでを語ったオンライン講座です。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。紫式部の歌と生涯、紫式部が読んだ歌と彼女の生涯について詳しくお伝えするオンライン講座です。どちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。